熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。まあこれで7月も夏休み入りまして、皆さんいかがお過ごしですか？はい、休みがね、なんか増えてくると人が増えるなんて言いますけど、駅もね今日なんか混んでましたね。なんかね、やっぱり、浴衣姿の方もちらほら見えて、夏らしさも感じながら、若い子たちが多い、やっぱり多いですね、やっぱりね。だからそんな見ると休み夏入ったなって感じがひしひしとっていうか伝わってきますね。ね、まあ、ただ暑いのだけは問題ですね、これがね。まあしょうがないんでね、まあここはね、本当にちょっと体調がね、知らない間に悪くなってたりとか、調子が悪くなったりする場合も多いので、本当にね、塾とか英語スクールでもね、気を使いながら、ね、こんだけ暑いとですね、やっぱ本人が思ってない時になってしまうからね。そのあたりをね、気をつけながらではあるんですけど、まあ、もう夏をね、エンジョイして、7月後半から8月に向けていきたいななんて思ってますけどね。ちなみに、全然夏らしいかどうかわからないんですけど、最近ね、暑いじゃないですか。なので、やっぱりこう、スポーツ系のドリンクとかあんまりこう持ってんの歩かないので、珍しく自販機でね、自動販売機でジュースを買ってみたんですよ。よく買ったんですけど、なんとですね、よく当たり付きの自販機あるじゃないですか、2回連続当たってしまいまして、はい、2回連続とは買うことが少ないのにもかかわらず、買って当たって、お、当たったと、珍しいな、こういうこともあるんだなとね、やっぱり、なんか運がいいぞと思ってたら、まあそれこそさっきですよね、スタジオ入る前にまた当たってしまいまして、どうもですね、昔聞いた話だと100本に1本ぐらいは当たるなんて話をね、聞いたことあるんですけど、まあ2度あることは3度あるでね、ちょっと絶好調な中澤先生なんで、まあ皆さんにもね、このリズムをお分けして、いい夏をね過ごしていただきたいなんて思ってますけど、ちょっとね、嬉しい、なんか嬉しいですよね、ああいうの当たると、ね、はい、なんか今日はいい感じで、今日もさらにいい感じで、熱い放送できそうな、お届けできそうな気がしておりますので、まあ、今日も絶好調でやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージで募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあね、夏こうやって過ごすよとかね、夏はどうやって勉強したらいいんですかとかね、何でも結構なので幅広く受け付けています。送ってみてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はいね、夏休みですよ。夏休みの思い出、皆さんいかがですか？ね、夏休み、夏の思い出っていうかね、なんか、ちっちゃい頃、プールとかね、行かされてたんですね、私も。で、プールがね、今はですね、大人になったんで、好んで泳いでるんですけど、まあ、こう見えてて見えてませんけど、泳いでるんですね。結構、まあまあ、 泳いでる方だと思うんです。で昔はね、なんかね、それも嫌い、大嫌いだったんですよね。これまあなんでかなって思うんですが、まあね、夏のプールよくあるじゃないですか、小学校でね。で行かなきゃいけない時にね、嫌で嫌で、もうそれこそ校庭で引きずられて、もう嫌がっ、なんであんな嫌がったのか、ちょっと自分も嫌がった記憶しかないんですけど、うん、今になってみると本当なんであんな嫌がったのか全然理解はできないんですけど、嫌だったんですね、きっとね。なんか親父に引きずられてみたいな、まあ昔ですから、もう泣き叫んでる絵は覚えてましたね。で無理やり連れてかれて、無理やりっていうか、行かなきゃいけないもの行かないんで私が悪いんでしょうけど、まあ引きずられていったような記憶が、まあちょっとでも昔の記憶だから大げさになってるのかもしれないけど、相当嫌で、まあそのはちょっと結構夏になるとですね、思い出しましたね。なのでこう、いや、まあね、だからよくあのこういうね、まあ教育業界じゃないですか、なので嫌っていう時あるでしょ。だけどね、やっぱり後々考えると、まあ今でこそね、まあ冷静に話ができるんですけど、まあまだね、小学校とか小さい頃嫌っていうのっていうのはやっぱりまだ心ができる前というかですね、考えができる前だったら経験もしてないんで、何でも新しいものが多いじゃないですか。なのでやっぱりそういうものに対して興味がある場合もあるかもしれないけど、どうしてもそういうことが抵抗があったりとか、まあ別にそのプールが嫌かいいかっていう問題じゃなくて、そのなんかやってて、そこで、別のことがに行かなきゃいけないのが嫌だとか、例えば、うん、そうだな、まあなんか暑いからもやもやして嫌だとか、いろんなことはあると思うんですよね。だからまあ僕は結構そのをいろんな場面で思い出して、まあなんであんまりこう大きくね、お母さんだとか結構ね嫌がってること、お子さんとかまあ自分のことは言わないですけど、嫌がったりとかね、習い事とか苦手な子とか結構見えるときに、まあ嫌って言いますよっていうことで、うん、もう行きたくないって泣きわめいたりも僕もしましたけど、自分ですら今思い出して笑えるぐらい、なんであんなんだろうと思うとこあるんですが、今は言っときゃよかったなと思ってますけどね。うん、だけどまあその時は本当に必死だったんでしょうね。だからまあそういう習い事の時のご相談の中では、まあそういうことは当然ありますからっていうことで、あまりこう大きくね捉えないように、まあ要はそういうこともあるということぐらいに思ってくださいみたいな、ね、話はよくしますし、まあ日も変わったり状況も変わったり気分も変わると、結構ねそういうイヤイヤ病もなくなったりすることも多いので、無理やりっていう表現ではなくて、まあタイミングを探してるという感じで思うといいのかなと思いますけどね。うん、なんか夏なんていつもあの時の光景が思い出されてですね、結構昔からね嫌なものが嫌なタイプだったんですね。はい、今はまあだいぶ年齢を重ねまして、嫌なものを嫌っていうのはあんまりないんですけど嫌なものもなくなってきたのかな。だけどその頃はね本当にちょっとそういう性格だった気がしますので、まあ、それもあったと思いますけどね。うん、でやりたいものはとにかくやりたいみたいなね、うん、そういう感じでした。うん、まあでもね、まあ、暑いからねプール行きたいと思うでしょうけどね何だったんですかねと思います、自分の今の自分で振り返るとね。まあそんな思い出をね、よく夏の思い出としてね思い出しますね。はい、まああとはね、大体まあもの、まあ部活とかやっぱりそういうこう大会系だったんで、一応僕も中学野球部で高校テニス部で、まあ大学はスケート部なんてちょっと涼しいですけどね、かなり全然夏じゃないんですけど、なんかそういうやっぱり練習したイメージとか、まあ、夏とかは汗かきながらみたいなイメージがずっとありますよね。なんかねやっぱりそういう部活してると、だからなんかそのすごい練習してすごい汗だくになってみたいな イメージがすごくやっぱり思い起こされますね。うん、だからこう大人になってくるといろんなことやってると思うんで、まあちょっとこうあの頃どっか行ったなとか、なんかみんなで集まったなとか、そういう印象は多いと思うんですけど、やっぱり若い頃のイメージ、そっちの部活とかのイメージの方が圧倒的に多いですかね。うん、ただ自分はまああの23からね、あの特に塾をやってるもんですから、まあそれまでも家庭教師とかやってましたけど、23からやってるので、まあ、結構ずっと夏休みって講習会みたいな。だから大人になってからはなんかこう思い出というか、もう常に受験生扱ってて、常にあの勉強させてるんで、悲しいかな、やっぱりこうずっとそういうイメージなんですよね。うん。まあ悲しいかなっていうか、まあしょうがないですけどね。なので、もう夏といったら講習会のワークがたくさんあって、熱いワークをガンと渡して全部やらせなきゃ、もうこれ終わらせなきゃみたいなね、そんな思いでばっかりありますね。で、まあなんか昔、まあちょっと最近は少し昔よりも緩くなったんですけど、昔はもう本当にワークを、まあ、もし教え子の子ね方聞いてたらとか、中澤塾の生徒だった子たちは覚えてるかもしれないけど、大体2パターンぐらい、2セットぐらい渡されて、なんか普通の塾の倍ぐらいやろうぞっていう意識で手渡されてたと思うんで、問題集とにかく解いて解いて解いて、でしかも学校の宿題もあるんで、もうそればっかりやってたんですよね、やらしてたっていうか。うん、だから私もひたすら採点して、ひたすら教えて、ひたすらあのワークを終わらせていくみたいなね、そういう夏の思い出がもう圧倒的に多いんですよね。だからまあなんていうのかな、まあ思い出なのかな、まあでもまあね、最近は本当にちょっとこういろんなね、昔よりも塾してなくて、まあいろんなことやってるので、子供たちのそういう姿とか見るようになりましたけど、昔は本当に鉢巻き巻いてみたいなイメージぐらい、鉢巻きとタオル巻いてね、もうずーっと座ってそこで勉強し続けるみたいな、そういうイメージがすごく強かったんで、うん、まあ、子供たちもそうだったんで、自分もとにかくそうでしょうね。なので、まあ、だいぶ変わりましたよ。ほんと不思議なもんでね。うん、で、まあ、今思い返せば、ね、それそういう頑張った夏みたいな思い出でいいのかななんて思ったりもしてますけどね。あれね、結構やらせる方も大変なんですよ。あの、やる方も大変なんですけど、やっぱりやらせるっていうかね、こうどのぐらいこの子が進んでどのぐらいできるようになったかとか、どのぐらいの進行状況で目標前どのぐらい達成してるのかとか、本当に細かいことを考えてやると結構時間ってすぐ経っちゃうし、すぐなくなっちゃうし、あとまあテストがねバラバラだったりするじゃないですか、あの明けのテストがね、だ結構課題テストの範囲が違ったり、昔は課題テストも多かったけど、途中から定期テストが夏休みに入ってきたりとかね、でこの地方でそういうこともあったので、まあいろいろそういう対策したって思い出深いのが夏休みですかね。うん、うん、まあそんなこんなでまた夏を迎えますので、皆さんいい思い出をいっぱい作ってもらえるといいななんて思っております。はい、この後はですね、週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲お届けします。お届けするのは古内桃子、誰より好きなの。
君には何でも話せるよと笑う顔が寂しかった。あの夜重ねた唇さえ忘れようとしてるみたい。もう一度出会った頃に戻れたなら、もっと上手に伝えられる。
東子で誰より好きなのにお届けしました。時刻は6時28分です。国家の時間、週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、中澤イングリッシュのコーナーですね。まあね、あんなことこんなことで、あんなことこんなことばっかり伝えてますけどね。はい、なんかね、どういうフレーズってなかなか一回で全てをね、お伝えするって難しいじゃないですか。ね、なので、結構、英語でじゃあ役立つフレーズって、結構難しいよね。一つ選ぶのね。日本語だと、結構役立つフレーズで、フレーズって外国人が使ってて、多分楽なのはね、どうもじゃないかと思うんですよね。どうも。どうもありがとうのどうも。これね、どうも、どうもどうもって、こんにちはみたいな。どうもって言うとありがとうみたいな意味もあるじゃないですか。どうもっていえいえみたいな。でどうも使うと結構ユースフルっていうか、かなり有用じゃないかと私は思っていて、まあね、こなれた感じなんで、外国人の方が学んだ時に使いこなせるかどうかはちょっとね、感覚がわかんないからですけど、どうも結構便利じゃないですかね。どうも推奨派ではないんですけど、そういう言葉ね、まああるはあると思いますけどね。確かに、まあ個人個人でね、使いやすい言葉って違いますからね。うん、ただね、やっぱり前からちょっとお伝えしてるけど、ほんとこの前もあれはですね、大阪駅だったかな、うん、多分ね、インド系かアジア系の方だったんですよね。みんなでね、これは大阪に行くのかどうかをすごい、何人ぐらいやったかな、6、7人ぐらいの、多分アジア系か、まあインドのぐらいの方かな、雰囲気は。ちょっと英語がなまってたんで、多分それぐらいだと思うんですけど、そんなぐらいのじゃないかなと思うんですけど、ちょっと想像ですけどね。悩んでて、で大阪駅に、僕が聞かれたのは新阪急じゃないましたよ、新大阪の駅にいたんですよ。で新大阪の駅でたまたま大阪に行こうと思って、電車乗ろうと思ってですね。でね、その人たちが一生懸命聞くわけですよ。で、誰もなんかね、また、A のごとく誰に聞いたか目が合っちゃって、この電車は新大阪に行くのかって、何回も聞かれたんですよ。だから、今ここ新大阪だよって言って、説明して、ずーっとわかんないから、もうわかんなくて、新大阪にいるの、新大阪行き方教えてくれって言って、新大阪じゃないんじゃないのって言ったら、大阪だって言って、で、結局、まあ、その2本、7番線か8番線だったかな。日本ともまあ大阪行くよって教えて、次のはこれだからこれ乗ってねって言ったら、みんなで慌てて乗ってきましたけどね。うん。でも、多いですよね。本当に。まあ豊橋駅でも見かけますからね。もうどこ行っても本当今海外。まあ日本から行ってる子もね、まあまあ多いんですけど、本当に最近ね、あんなにでも人に聞かれることってなかったなと、一応ね、ぐらい。まあ、コロナの前でもね、私も、まあ、出てるとはいえ、まあね、ちょっとお仕事で出ること多いんで、比較的タイミングはあると思うんですけど、遭遇する、まあ、そういうことに遭遇するのが多いってこと、イコール多分、人が本当に増えてるんだなって、最近ね、改めてちょっと思いましたね。うん。で、まあ、ね、本当にいろんな国から来てるんだなっていうのをすごい実感してますし、まあその辺もやっぱり最終的にやっぱり英語ですよね、コミュニケーションね、やっぱりが多いですし、まあ喋ってると、この前もちょっとね、お助けした話もしましたけど、なんか本当にそういう場面が多いんで、まあちょっとね、必要になってきてるんだろうなと思います。だけどふと思ったのが、まあね、この前もチャット GPT だ AI とか、いろんなことが主流になってきてるんだけど、海外の方もね、当然携帯とかも iPhone とか持ってるじゃないですか。だからまあ翻訳機とかで話せばいいなって思ったりもするんですけどね、便利そうじゃないですか、なんとか翻訳とかね。まあテレビでもよくやってるし、で案外それ使ってる絵って 見てないですよね。うん。なんかこう喋り合ってね。だから普通に多分、知り合い同士とか、なんか、仲のいい時の方がそういう場面多いのかもしれなくて、いきなり、まあ本当に困ったらやるかもしれない、けど、結構そういうのを使ってというより、いきなりダイレクトに聞いてる感じの、絵の方が多いですね。こう便利便利と言っても。だからやっぱり言語って、なんか物を返さずに直接伝えたいんだなっていうのはすごいわかりますね。気持ちとか言葉って。だから、ね、真ん中にこう、翻訳機みたいなのが、翻訳機ってね、なんていうのかな。ダイレクトになんかね、昔のドラえもんの翻訳こんにゃくでしたっけ。なんか、食べると全部の喋ったのが別の言語なのみたいなのありましたよね。なんかそういう感じで直接相手側に伝わればいいけど、何か物を返してっていうのはなかなかこうビジネスとかそういう場面ではやるかもしれないですけど、ね、旅行とかなんかとっさの時はやっぱり直接聞くんだなっていうのはすごい、絶対皆さん持ってるはずですもんね。タブレットとかああいう中にはね。うん、だからすごい思い、だから逆に言語ずっと教えていて、まあ言語とかコミュニケーション力を上げていこうとか、やはり英語し話せるようにしていこうと思ってる中では、やっぱり話したい伝えたいっていう気持ちっていうのがやっぱり一番、まあ学んでいくにも、まあ役立たしていくにも大事なんじゃないかなっていうのはね、最近すごく思いましたね。うん、だからやっぱりコミュニケーションって、まあこれね、不思議なんですけど、まあジェスチャーも一緒で、伝えたいものって言語じゃなくても伝わるんですよね。身振り手振りをするとか、まあ例えばなんか顔の表情とか雰囲気とかで、まあ結構伝わるもんなんですよ。まあお腹空いたりとかね、例えばなんか今楽しいとかそういうのって見てたらなんかわかるじゃないですか。うん、で、そういうもので伝えるっていうのもすごく大事。さらにそっからより相手のことがよくわかるように、まあその言葉を使ったりとか、まあプラスアルファ説明していくんですけど、説明というかまあ感じていくんですけどね。うん。そういうのがあって初めてこう使っていけるし、コミュニケーションがまた上手になっていくし、言語やってるっていうことを実感できるのかなっていうか、うん、思いますね。だから、なんか、なんていうのかな、ちょっと抽象的な話になってしまいますけど、まあ話したいとか伝えたいって思うのがやっぱり全てそこにあるのかなっていう、人間同士ですからね。うん。しかもダイレクトに何も返さずにコミュニケーション取りたいって思いがどうしてもこれずっとあるんでしょうね。うん。だからまあこの思いがあれば多分伝えられるんだけど、よりもっとこのね、しっかり気持ちを伝えたり、分かり合いたいために言葉をしっかり、まあ勉強したり触れたりしていきたいっていうことじゃないかななんて思いますけど、はい、ねえ、まあ便利になってもやっぱり対人って直接話したり直接触れるっていうのは大事なんでしょうね。まあ英語の話だけじゃなくなってますけど、まあこれはですね、英語だけに限らず、多分物を教えたりとか、まあ例えば人と触れていくとかっていうのはすごく大事なんで、まあアナログに、まあ今年僕もね、私たちもアナログ回帰といって、確かに AI だとかタブレットとか、タブレットなんてもう本当に十何年前からほぼほぼ全教室で導入してますし、今皆さんね、使い始めて主流になってますけど、もっともっと前から、こういう時代が来ると思って、こんにちは、手振ってくれてる、ちっちゃい子いましたけど、こういう時代が来ると思って、見越してはいるんですけど、まあ、今年は特に、まあ、コロナ、まだね、ちょっと多少あれですけど、まあ、雰囲気も変わった中では、やっぱりアナログ回帰でリアルを大事にしようってことでやってますし、今はね、ここは、ちょっとそんなのいろいろな最近のことから思い起こしましたので、リアル回帰を、まあ私はこの半期の目標、この夏以降もですね、やっぱり直接触れて感じて学びを深めたいっていうのが今の思いなので、はい、ちょっとそれをちょっと熱く語ってコーナーを締めたいと思います。長澤イングリッシュになってたかな、まあ熱い思いは変わりませんので、はい。 今日はですね、ちょっとそんなところをお伝えしてみました。以上、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、メールをいただきましたのでご紹介したいと思います。ラジオネームギガハイボールさんからです。中澤先生こんにちは。こんにちは。初メールにて失礼いたします。初めて最初から聞くことができています。ありがとうございます。中澤先生の優しい語り口がとても聞き馴染みが良いです。ありがとうございます。優しいかな。うん、はい。夏の思い出ですが、私も小学生の時の夏休みのプールが苦手でした。一緒ですね。今思えばだらだら過ごさないためのきっかけの一つでもあったと、ありがたみに気がつきました。あ、一緒ですね。解放してくれた先生たちに感謝ですね。え、あのギガハイボロさんも気づいていますか。私も気づきました。はい。親父にも先生たちも感謝ですよね。ほんとね。はい。暑い日が続きますので、お体をご自愛ください。これからも素敵な放送を楽しみにしています。ありがとうございます。嬉しいですね。思いが一緒の方が見えると。はい、ありがとうございました。ギガハイボロさんね。まあでもね、多分昔思うと結構ね、苦手な人いると思いますよ。だった人ね。なんであんなに泣き叫んでたんだろうな。もうね、今なんてそんな子たちをあやしてやらせるっていうね。あの、もともとね、あの番組のタイトルコールの時に熱血推し中澤先生あるじゃないですか。その前に、ね、泣っ子も笑う中澤先生とっていうフレーズがあったんですよ。で、泣っ子も笑うってね、まあ、最近ちょっと話じゃないですけど、私もうだ泣いてる子を結構こう泣き止ませるのがまあ得意だったんで、そういうタイトルなんですよね。泣っ子も笑う中澤先生とって、あの、私を見て泣いてる子を笑うというよりは、もう抱っこしたりあやしたりして泣くのをやめさせたりとか、あと結構この子人見知りするんですっていう子に対して人見知りされないタイプなんですよね。うん。で、結構あの、大人の男の人ダメなんですみたいなね、お子さんとか結構見えた時でも、まあ私的には結構大丈夫という、まあ数いろんな子に触れてるから、そういうなんかもうなんかね、異性を超えた感じがあるのかもしれませんけど、なんかそういうタイプだったんですけど、もともとね、そうなんですよ。だから泣く子も笑う中澤先生なんで、はい。まあ今はね、そんな子たちを一生懸命ね、泣いても何でもってわけじゃないけど、まあ気持ちよくね、結構ね、あの、来てもらうとニコニコしたりするんでね。泣いてる子でも本当のところやりたかったりとかね、ちょっと恥ずかしかったり、ちっちゃい子は特にそうですけど、輪の中入ってくのが嫌だったりね、ちょっとママと離れたくなかったり、いろんなことがあるんでね、そんな思いが嫌だって言葉になっちゃってるだけなんでね。うん。だからその嫌だって言葉だけ取ってしまうとは嫌なんだと思うけど、大人ほど嫌っていう言葉に対して重みはないですから、まあそこに対してあまりこう過度にね、親御さんたちとかみんな周りも気にせずに、まあ様子見ながら本当にこう着陸させていくっていうかね、っていうのがまあ、ポイントかななんて、ちっちゃいこと親御さんによく説明をさしますけどね。うん。なんかね、懐かしい話ばっかりですね。まあでも、あの、いよいよね、あの、学塾の方とか英語スクールの方でもサマースクールだったりとか、まあ、塾ステイで朝からね、始まったりしますし、まあ、いろいろと夏のイベントだったりとか、結構夏がいよいよ本格的にね、始まっていきますので、まあ皆さんもね、楽しみなこともいっぱいあるんじゃないかと思っております。私、中澤先生もですね。だからね、夏に、こう、本当にいろんなことが、できそうだし、夏に本当にこう、あとね、残り半年の意識を持って、いろんなことを、ね、思い直して、いつも頑張ろうと思って、決めるんですけど、うん、まあこのタイミングをね、逃したくないなって常に思って、はい、 なのでなんかね気持ちの高ぶりが抑えきれないんで、なんか結構あの気分は盛り上がってます。はい、私はなんかね、まあ熱くなりますけど、まあ、皆さんと一緒に気分盛り上げてですね、また放送も熱く語っていければと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。まあね、あの本当に熱中症だけはね気をつけていただいて、なんかねそこだけですね今ね、あのなので、まあ、お体本当にご自愛くださいいただきましたけど、皆さんも本当にねそこだけ気をつけながら夏もエンジョイしていただければなと思いますので、はい、私と一緒に熱く盛り上がっていきましょうよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!